まあ、今日はその結婚をまあ感謝するというミサに、お祝いをする時ですけれども、ミサになりましたが、まあ、人間が何のためにまあ結婚するのかということ、まあ、それを考えた時に、まあ、今日の第一朗読でも、この福音朗読でもありましたけど、この2人が一体となると、2人はもはや別々ではなくこう一体になるというふうに、まあ、書いてあります。やはり、まあ、人間が何のために結婚するのか、まあ、まあ子供が欲しいとかですね、まあ、社会的な安定とか、まあ、いろんなことがあるでしょうけれども、でもやはり一番の根本はやっぱり人間の心の中にあるこう一体となりたいっていうんですね、まあ、自分のパートナーとこうあれ人間の心の中にあるこう一体となりたいっていう深い深い人間の中にある気持ちで、それは神様が人間を結婚するように作っているということは、その二人が一体として生きるようにもともと創造されて、そのように生きるように私たちはこの呼びかけられているからだと思いますね。で、結婚された方はこの一体となるように、まあこの、まあそれを目指しながらというか、あるいは一体としてこの生きて、まあ、おられると思います。ただ、まあ、なかなか現実はやはり厳しいということが多いと思いますね。こう、まあ、時々はこうなんか一体となれる喜びというか幸せを味わうこともまあ、あるでしょう。でも、まあ、カップルによるからもちろん違うんですが、まあ、普通はなかなか一体になりきれない、こうなんかこう組み合わせがちょっと合わないところがあってですね、まあ、それでちょっとまあ小さなことでぶつかったり、このなんというか、なんていうんですかね、そのちょっと一体になれないこのフラストレーションみたいなものをまあ抱えながら、まあ生きなきゃならないという、まあ、そういう現実もやはりまああるのではないか。二人で暮らしながら、まあ、一体となれるところとなれないところがありながら、で案外子供はですね、やはり自分の分身みたいなところがあるので、まあ、どこか基本的に一体化しているところがあるので、まあ、逆になんというか夫婦関係ほど難しくなかったりするわけですけど、でも夫婦は全く赤の他人なので、この一体になろうと思いながら、まあ、なれないなんというかこう苦しみというか諦めというか、まあ、そういうものをまあ抱えながらやはりまあ生きているところもあるのではないかというふうに思います。まあ、ちょうど、たまたまなんですけど、まあ、今日はこの銀縮の方々のお祝いもしてるわけですが、銀婚ですね、銀婚のお祝いということですが、私もちょうど司祭女会25周年で、私も実は銀縮でちょうどまあかぶってるので、まあ、自分のその司祭女会のこととか何かをこう思いを起こすことがまあ多いんですけども、まあ、司祭女会の前にですね、まあ、25年前ですけど、女会式の前ぐらいに、まあ、先輩の結婚してる男性の何人からも、実は本当に新婦になりたかったけど、でもまあいろんな事情でならず結婚した、でもまあまあ、花房君は頑張ってくれみたいなことを、まあ、とにかく何人もの人にはちょっと、まあ 言われたことをまあ思い出しましたが、そのうちの一人の人が、なんていうんですかね、まあ、私が非常に尊敬しているカップルで、まあ、どっちかというとその一体化がなんていうんですかね、見ててもこうちょっとうまくできているような、尊敬している夫婦が、いて、まあ、その、旦那さんの方ですね、もう亡くなられたんですけど、でも彼がそのような話を、まあ、彼もその若い頃は司祭を志してたんですけど、まあ、結局結婚した。で彼が、いやでも自分はやっぱり結婚してよかったって言うんですよね。で結婚して何が良かったのかというと、それは結婚生活を通して自分が謙遜になることができたと、謙遜をやはり本当にこう学ぶことができたので、だから自分はまあ司祭にならないで 結婚して本当に良かったっていうことをその彼は私に分かち合ってくださったんですよね。まあやはり、まあ、外目から見たら本当にね仲のいいご夫婦でしたけども、まあそれでも様々な中で自分を捨ててやはり謙遜にならざるを得ないことも、まあ、多々やっぱりあったんでしょうというふうに。でもその謙遜に自分がなれたことを、まあ、彼は心からこの感謝しているということを分かち合ってもらったんですよね。でそのことを思い出すたびに私が思うんですが、結婚することは、まあ、もちろん一つの目的は今言ったように二人が一体となるということですけど、でもまあもう一つの目的があるとしたら、今日の福音書に書かれている通りですね、神が結び合わせてくださったということですね。神様がそのパートナーとを結びつけてくださって、で神様がそのカップルに対して、あるいはそれぞれに対して望むこと、期待していることが、まあ、あるのではないかなというふうに思いますね。一体化ということを考えたときに、その完成はちょっとできないわけですけど、でも神様がなぜこの人と結び合わせてくださって、そしてなぜこの人と共に歩むのか、でそこに神様の働きや意図を見出すことができるかどうか、まあ、それがクリスチャンとしてもっと大切なことではないかというふうにも思います。まあ、ある、まあ、カップルっていうか、もうかなり年の方でしたけど、そのまああんまこの一体化が難しいカップルで、特にこの旦那さんがちょっとあんまりこういろいろ難しかったみたいで、その奥さんの方がもう若い頃はもう毒殺してやろうと思ってたっていうんですね。そのあまりそのご主人のことを憎んでて、折りあればとにかくもう毒殺してやりたいぐらいこう、まあ、憎んでたって言うんですよ。 でもその結局年取って、まあ、だからまだそんな離婚とかね、まあ、そういうのがあんまり一般的じゃない時代だったんでしょうけど、で結局どうなったかって言ったら、晩年はそのご主人が寝たきりになったんですよね。で奥さんがその世話をしなきゃならなくなったんです。だから私はもう彼女に言ったんですよ、今がチャンスでしょって言って、毒殺するんだったらもう今がって言って、まあ、もちろん半分冗談で言ったんですけど、でも当然、まあ、彼女の気持ちはもう全く変わってる。若い時はそのような思いがあったけど、でもいやそれはシムさん、もう今はもうそんなこと思いませんと、今は本当にね、ご主人を、主人を本当に最後世話をすることが自分の役目だと思ってますということを、まあ、はっきり私にその言ってくださって、で結局彼はもう亡くなりましたけれども、まあでもそれはその奥さんにとっては結婚生活が、まあ、本当の意味で謙遜を学ぶ、まあ、大いなる道だったということでしょう。若い時と、まあ、年を取ってからご主人に対する思いとか関係とか全く変わったわけですから、まあ、そこにやはり神様が結び合わせてくださった何か尊い意図がそのご夫婦にはやっぱりあったんであろうというふうに、まあ、思います。それはやはり謙遜になって歩む、あるいは謙遜さを本当に身につける一つの、まあ、プロセスだったのではないかというふうにまあ、思いますが、まあ、一人一人その一体化の道はやはり違うでしょう。でも本当にその仲のいいご夫婦でも結局はどちらかが先に天に召されてしまうので、本当のところそのこの世ではそういう一体化は結局なされないんですよね。で、まあ、ご夫婦で仲のいい夫婦ほどどっちかが亡くなった後の悲しみは大きいようには見えますけれどもね。でも結局私たちは最終的には神様に向かっている、一人一人が神様との一体化に向かっているというふうに、まあ、考えなきゃならないというふうに思います。まあ、司祭女会25周年でその、まあ、その亡くなられた私 の, その尊敬する方に言うならば、 25年経って思うことは、実はその、その先輩の信者さんと同じで、まあ、神様と一体化ができたというよりは、やはり司祭生活を通して謙遜さを学ぶしかなかったではないかというふうに、やはり個人的には強くやはり思います。まあ、何かそれほどいつもいつも神様との深い喜びがあるわけでもない、やはり自分の自我や小ささ、とらわれをやはり置かなきゃならないことは、やはりそれは多々あったのではないかというふうに思いますけれども、まあ、一人一人神の道を歩むように呼ばれている。そしてご夫婦の方は結婚生活を通して信仰を生きていくように、神様に向かって歩むように呼ばれている。まあ、私たちが限界や、まあ、あるいは相手に対するなんというか、まあ、フラストレーションとか、まあ、いろんな思いも多々ある方もおられるでしょうけど、でも神様に向かって私たちは謙遜さを学びながら、まあ、一歩一歩歩んでいるということ、まあ、それを思い起こしながら、今この共に歩んでいるパートナーや家族の人と、また新たな心でですね、その関わりを持ちながら、まあ、信仰生活を続けていけるように、まあ、お互いのためにですね、祈り合いたいと思います。